今日の与えられた聖書日課は千色羽が主人公です。この千色羽というのはもともとの名付けはよくわかりませんが、少なくとも榎本康夫先生、もうすでに亡くなられましたけれども、自らのことを千色羽っていうふうにおっしゃって、つまり小さいロバという意味でありました。今日の聖書を見ていただきますと、11章の2節に、向こうの村へ行きなさい、村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる、それをほどいて連れてきなさい。まだ誰も乗ったことのない転ば、これがだから千色羽ですね。この日はイエス様がエルサレムに入られる日なのですけれども、こうしてイエス様がその転ばに乗ってエルサレムに入っていかれたというので、今日をそしてその入ってこられるイエス様をシュロの葉を敷いて迎えたということから、パームサンデー、シュロの主日とも呼びます。今日の聖書の箇所では11章の8節に、他の人々は野原から葉のついた枝を切ってきて道に敷いたと書いてますが、これはヨハネによる福音書の12章の12節には、夏目ヤシというふうに、これが、まあ、シュロというふうに、訳されているわけですね。そしてこのシュロの葉を敷く、あるいは葉のついた枝をこう切って道に敷くっていうことは、王の即位の式の時に王に対する恭順、従いますっていうことの象徴であったわけです。それからその前に人々が自分の服を道に敷きってことあります。これも同じような意味でですね、やはり王の即位式の時に民衆が自分の上着を着ているものを脱いで、そしてその王の通る道に敷いた。ですから、この王に私たちを受け入れて、そしてこの王様に従いますっていうことを象徴している行為なんですね。ですから民衆がイエス様に対して歓呼の声を上げて、しかもホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるようにと唱えたと、これは詩編の118編の今日引用されているところは25節と26節、118編の25節と26節からの引用なんですが、このホサナという言葉はホーシャナーというヘブライ語の音訳で、主を救いたまえっていう意味を持ってます。あるいは我らを、我らに救いを、それがあのホサナってなったんですね。そしてそのそういう唱え方っていうのはやっぱり王を迎えるっていう時にそういう言葉が使われた。ですからこの受難週の初めの日がこういうまさに王として迎えられるイエス、転ばに乗って入ってこられたっていうところに一つの大事な大事な意味があります。これはまず転ばに乗ってという時に、旧約聖書に親しんでるユダヤ人にとってはとても馴染み深い聖書の言葉がありました。それは旧約聖書のゼカリア書というところの9章の9節に、ユダヤ人たちが本当に期待して待っているメシアが来られるということの予言がなされて、予告がなされていて、その中で、まあ、9章の9節にはこういうふうに書いてあるんですね。娘シオンよ、大いに踊れ、娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ、見よ、あなたの王が来る、 彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗って。この旧約聖書の予言に従って、メロバの子であるロバに乗って、つまりコロバということですね。で、このロバに乗ってということは、いわば平和の王ということを象徴しているわけです。普通王が凱旋してくるときは言うまでもなく軍馬です、馬。だから馬とロバとを比べるともう対照的に違います。馬はかっこいい、馬は旧約聖書の時代においても大変大きな財産であり、軍事力の象徴でした。軍馬をどれだけ持ってるかっていう、それは騎兵隊とそれから戦車隊っていうね、軍備の象徴だった。だから馬に乗って凱旋するっていうのは、その軍備の力によって武力で勝利を収めてきたということの象徴なんですが、反対にロバ、しかもメロバの子っていう、これは平和の王という意味を持っていたんですね。ですからこのエルサレムに入ってこられるという時に、わざわざイエスがこの転ばにお乗りになったっていう時に、私は二つの大きな意味があるような気がしてます。その一つが今言いましたメシア、平和の王ということをお示しくださったということが一つです。もう一つは、これは私たちの信仰にとって非常に大きな意味があるんですが、このロバというのはもうこのイスラエルの人々とって馴染み深い動物だったんです。アブラハムがこのね、せっかく100歳になって生まれた一人子イサクを神様に犠牲として捧げなさいって言われた時に、アブラハムは黙って3日かかって、その今のエルサレム金のドームのある下のところですね、その岩でそのイサクを葬ろうとしたんですが、その時に焚き木難などの荷物を乗せて運んだのがやっぱりロバでした。ロバはずっと昔から生活の必需品だったんですが、このロバについて、もうお亡くなりになった前の三鷹教会の清水敬三先生はとても面白い形容されたんですね。虚栄のない動物がロバであった。ロバというのはどちらかというと馬鹿にされた存在。そうでしょ、あの馬鹿者という時ロバという言い方します。一番ご想像できるのは滑稽なのは、あのドン・キホーテがロバに乗ってね、そしてこう風車に向かっていくって、そういうそれの乗り物がロバだった。だからロバっていうふうに言うと、どこかこう同情的に見た時にほのぼのとしたね、こうゆったりした気持ちを与えるんだけれども、見ようによってはとってもバカバカしいように見える、雑用のための動物、物を運んだりするっていうね。あのロバは体は小さいけれどもかなり大きな荷物を持って運べる、その雑用の動物ですね。そしてさらに宗教的に大変な判定がありました。出エジプト記を見てみますと、13章の13節、家畜が生まれた時にはその一番最初の子は神様に犠牲として捧げなさいっていう規定になったんです。ただし例外があるんです。ロバだけはダメって、ロバの子が生まれた時には子羊を使いなさいって書いてある。つまりロバというのは宗教的にもその当時の習慣でいうと軽蔑されてた、汚れたものっていうね、それはある意味で雑用そのものがバカにされているということでもある。でも清水先生はこういうふうにおっしゃるんですね。 私たちの生活においてある意味で雑用で成り立ってるみたいなもの。雑用ほど日常的なものはない。主婦の仕事がどんなに雑用に覆われていることか、そして雑用に終わる主婦の一生が繰り返し呪われてきたことか、あるいは牧師の仕事に占める雑用の比重がどんなに多く、それが本来の務めとまるで無関係のことのように嫌われてきたことか。しかしおそらく現実の人生は雑用の意味付けで決まるのかもしれない。イエス様はこの雑用のシンボルであるロバにお乗りになったということは、雑用を祝福しておられる。さらに宗教的には神様には捧げることができないものとこう規定された。つまり汚れてね、雑用だけだから、やっぱりあのレビ記とか出エジプト記のその礼拝の規定っていうのは汚れっていうのを排除するっていう決まりになってます。とってもあの差別的な決まりですね。現代の日本人も清潔好き、これが自然に僕はあの汚い人を排除するっていう差別感を生んでしまう。病気の人を排除するとかですね、エイズの人を排除したくなる、全部その清潔ってことが大事っていうことが強調される結果、汚れを排除するっていう。しかもここでロバまで、ロバっていうのはもう物の数に入らないっていうふうに排除されてるんですね。その転ばに乗られる平和の王として、そしていわば雑用の象徴であり汚れた象徴であるロバにイエスがお乗りになるということが一つですね。もう一つ、今日の物語の中でこのエルサレムに近づいてオリーブ山のふもとにあるベトファゲとベタニアに差し掛かった時という、ここで二つの村の名前が出てまいります。ベトファゲとベタニアで、少し新約聖書に慣れられた方はベタニアというのは聞き慣れる、慣れた言葉ですね。いわゆるイエス様を本当にしたい、それからイエス様も愛しておられたマリア・マルタの姉妹の家があったところ、イエスはよくここにお泊まりになった。今日の記事の11章の11節一番最後を見ますと、エルサレムまでいらしたのにまた12人を連れてベタニアへ出て行かれたっていうふうに書いてある。これもとても象徴的なんですね。おそらくマルタ・マリアの家、弟にラザロっていう人がいましたね、ここの家に行ってお泊まりになったんだろうか。エルサレムはイエス様に対する反感に満ちたところですね。夜もおちおち寝ていられないかもしれない。でもベタニアはイエスをしたい、本当にイエスを愛するその人々が待っているところ。このベタニアという名前がですね、悩む者の家という意味がある、あるいは貧しい者の家というのがベタニアです。その前にベトファゲ、このベタニア、本当はベタニアとエルサレムの間にある町がベトファゲだったようですが、そしてこのエルサレムとベタニアっていうのは約3キロ、ケデロンの谷を挟んでですね、オリーブ山のふもとにあります。ですからそんなに遠くはないんですね。その間にあるベトファゲっていう町、これは未熟のイチジクのところっていう意味。未熟のイチジクのところってなんか変わった名前ですが、それが象徴しているのはその次、今日のテキストの次の11章の12節以下のところ、日光がベタニアを出るときイエスを空腹を覚え、そしてそこで実の なってないイチジクをイエスが呪われたという話。これがだからエルサレムに行く途中だから明らかにベトファゲ。そのためにわざわざこのベトファゲという名前がここに出てるんだろうというふうに言われるわけです。未熟のイチジクのところっていう名前ですね。こうなんかこうつながってるようなんですが、でも今日の私たちのテキストから受け取る信仰的な意味という場合には、このベタニア、つまり貧しい者の家、悩む者の家にイエスが帰ってこられた。エルサレムというのは今度はそれと対照的に当時においても常に中心地だったんですね。首都です。宗教的にも政治的にも経済的にも豊かで、そして宗教的にはエルサレムから全てが出発する、まあそういう考え方でルカによる福音書が編集されているわけなんですけれども、これはユダヤ教の人々にとってエルサレムっていうのは聖地ですね。ところが実際は聖地と言われるところにおいて汚れたものっていうのが生み出されていた。これは大変な皮肉ですね。礼拝に来ることを許されてない汚れた人たちがたくさんいたという皮肉。聖地ということを強調するあまりに、それにそこへ加わることができる資格というのがその問題にされて、そして排除が起こっている。こういう傾向っていうのは人事じゃないですね。キリスト教の歴史あるいは現実にもこういうことがなきにしもあらず。世間の人たちがよく言いますね、その教会行きたいと思うんですけどとても敷居が高くてとか、あるいはこういう言い方なさったらもう僕は裏返しの悪口だと思ってるんです。皆様方あまりにご立派でって、そうすると我々はね、ご立派な人一人もいませんよなんて言うんだけども、本当のことを言うとそういうご立派に見えることが排除しているというふうに受け取られるということじゃないか。だから教会が建前優先になってしまった時には、その建前に合わない人々は排除されざるを得ない。私たちは無意識だったんですけども、一生懸命建前に向かって努力しているっていう、それは新しい人あるいはその建前がよくわからん人にとっては取り残されるという結果になったんじゃないかなっていう気がしています。だからそうじゃなくて、イエス様が私たちにお示しになったのは、神様の救いは資格を問うていないよ、そのことを暗に示していらしたと思うんです。ベタニアにお泊まりになるっていうこと、汚れた動物とされた、しかも雑用にしか使われない、そのロバの子にお乗りになるっていうことを通して、イエス様が救いの完成をしようとしてくださってるっていうことを今日のところで知るわけです。ですから私は今日この次第を言い訳無用というふうにつけました。それは群衆がイエス様を大歓迎したんですね、夢中になって。これは誤解に基づいた大歓迎だったわけです。あの憎いローマ軍を追っ払い、そしてエルサレムが文字通り宗教経済政治の中心地になる、そのヒーローとなる王だというつもりで迎えた。で、実は弟子たちもそういうつもりでいた。ある先生が書いてらっしゃるんですけれども、あの群衆が城の葉を振って、そして敷いてロバに乗ったイエス様を歓迎している時に、弟子たちはどんな顔でついていったんだろう。もし私があの弟子の一人だったら無関心よ、そうだろう、 その証拠にこの受難週の間に弟子たちは誰が偉いかってまだ喧嘩したりしてるんですから。しかもだからイエス様が大統領になられた時にはね、その官房長官になるか総理大臣になるかっていうふうなことの争いをしている。つまりイエス様は偉い出世株なんだっていう感じでいる。それがあのみっともないロバに乗って、これは皆さんよく考えてください。想像しただけでなんとなし滑稽じゃないですか。あのドン・キホーテとこうイエス様と重なってくるんですね。なんかそんな格好で、ところが民衆はうわホサナホサナってこう迎えてる。弟子たちは民衆と一緒になってホサナって言えたでしょうかね。やっぱりなんかそういうふうにおっしゃった先生の気持ちわかる気がするんです。僕もいたら複雑な感じ、なんか引きつった顔でニコニコしてね、ホサナとかって合わせてたんだろうと、こんなはずじゃないよっていうつもりだったろうなっていうふうに思うんです。でもイエス様は身じろぎもしないでロバの子に乗ってエルサレムに進んでいかれる。それが実は十字架への道でもあったということですね。エルサレムに入城なさったっていうと格好はいいんだけれども、それは苦難と死が待ち受けているところにまっすぐ突き進んでいくという道であったというわけです。そしてこのホサンナホサンナと大歓迎した民衆が5日後には十字架につけろって叫ぶようになる。正直言って最初にこの言い訳無用っていうふうに言った時に、このテキストの読み方として群衆の一人に自分を置いて考えてみた時に、群衆はいろいろ言い訳ができたんじゃないですかね。群衆でいるっていうのは楽なんですよね。みんながわーって言ってるあれでしょ、みんなで渡れば怖くない赤信号だから、で誰が悪いとかって言わないで済むね。なんかつい言っただけよとかって、おいお前は違反だよとかって言われてもね、自分で被らなくていい。つまり群衆の一人でいるっていうことは常に身を隠しておれる、どんなことがあってもね。だから今度は逆に十字架につけようっていう雰囲気になった時にはそれに飲まれて、そうだこんなインチキ、それは無理もない、群衆にとっても期待が裏切られた。ローマ軍を追い出してくれるあのね強い強いメシアだと思ったら、どうも話が違う、ならばインチキ野郎死ね死ねってこういうふうになる。主体性がない、いい話ないかつってそっちに乗ってき、いい話だと思ったらさっと言って、で騙されたと言ったら騙した方にだけ文句言うね。そして自分の方とはない、その姿勢は言い訳がいつでもいっぱいあるからだというふうにね。イエス様の十字架の前に私たちは言い訳は無用ですよっていう主題というふうに考えてたんです。だけどもう一度よくこのテキストを味わってみた時にね、神様は無条件でイエス様をくださったんだから、どんな人をも受け入れようとしてくださってる。これを清水先生はこういうふうにおっしゃってるんですね。ちょうどあのロバに乗って来られたイエスの情景を、かつてアブラハムがその一人子イサクを神に捧げなさいって言われた時に、やっぱりロバに乗せて連れて行った、そのことにとこう関連してですね、かつてアブラハムが神に対して示した信仰を、つまりあの創世記の21章の物語というのはね、お前が一人子をも惜しまないで私に従おうとした、その信仰を得れてお前を本当に祝福しようという、まあそういう話になってるわけですね。ですから信仰を示したということなんですけども、それを今は神が人に対して示 示そうとされる。ここに福音がある。私たちが神を信じるのではない、神が私たちを信じるのだ。私たちがイエス・キリストを信じて救われるのではない、イエス・キリストが私たちを信じるゆえに私たちが救われる。だから問答無用、あれこれ言う必要ない。イエス様の方がお前を信じてるからっておっしゃって自分の命を投げ出してくださったの。それをどうしてこちらで、ああでもね、いやいやまだですとかこうどうかって言えるか、そういう問答は一切いらないじゃないかということですね。イエス様が今日広場に乗ってエルサレムにお入りになった、その出来事は私たちを神様の前に立った時に問答無用ということを備えてくださっている、その出発点だったのです。お祈りしましょう。天のお父様、主イエスキリストがいわば虚栄と繁栄とそして差別の満ちていたエルサレムにお入りになる時に、汚れたと人々に思われている転ばにお乗りになって、貧しい者の家ベタニアから出発していかれ、またその受難中をベタニアでお泊まりになりました。私たちはあなたが御一人子のこのようなお姿を通して私たちを無条件に受け入れて許していてくださることを、このことによって知ることができました。でも私たちはしばしば自分たちの物差しで勝手に判断して、資格があるとかないとか、まだダメとか、もう少しどうかしてとかと考えがちです。神様、あなたが私たちのあらゆる罪を超えてまず見守り共にいてくださる、その恵みからいつも出発させてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。